ですね、午前中は、GP 日光およびそこの、ポリシーの状況、細かくご報告いただきました。で、ここからはですね、少し場を広げて、アジアの、情報である AP 日光の話、それから、さらに、ライフの、情報共有なんかもしていただこうと思っております。で、この後1発目はですね、エピニック41が、前回開催されましたので、そのアジアの情報であるエピニックの話をですね、ご参加された青田さんよりご報告いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、引き続いて GP ニックの川端です。ここからはですね、エピニック、いや、いい はい、ここからですね、エピニック41のレポートということで、2月の末から3月にかけて、ニュージーランドのオークランドで、アジア太平地域の、ポリシー策定の、カンファレンスがありました。エピニックミーティング、41ミーティングっていうのがありましたんで、これのレポートを、20分ぐらいで簡単にしたいなと思っています。で、これが会場の、コンベンションセンターです。ちょうど中国の旧正月ぐらいで、この辺はこう、ちょっと今これ写真では出てないんですけど、中国風になってた時期でした。はい、まず概要で、ここからは大体20分ぐらいで、ご紹介したいなと思っています。概要です。2月の15日から26日、あ、2月の末でしたね。はい、2月の下旬に、ニュージーランドのオークランドで開催されました。で、これ15日から、26日までずっとカンファレンスをやっているというわけではなくて、で、会期2つに分けまして、前半をワークショップで、後半をカンファレンスというふうにしています。で、JP ニックからはカンファレンスに、4人、5人ぐらいが参加したという感じです。で、ワークショップは、比較的南アジアとか、あの辺の、なかなか最新の、技術動向に触れることが、の機会がなかなか、多くない人たちが、中心に、集まって、その筋の人、スペシャリストの、手取り足取り、教えていただくというようなワークショップを、やっていたようです。で、参加者数は、53の、国とか経済圏から531名の参加がありました。で、春の、エピニックのミーティングっていうのは、アプリコットっていう、日本でいうそのインターネットウィークみたいなのと、共同で開催するので、参加者数多めなんですね。で、参考で、その、ちょうど1年前の、エピニック39の時も、大体同じような感じの、国経済圏っていうのは同じなんですけども、参加者数が835から531ぐらい、300人ぐらいちょっと減ってます。で、ニュージーランドはちょっとどこからも行きにくい っていうのもやっぱりあるみたいで どこからも行きにくいって、日本からでも飛行機10時間ぐらいで行っても乗ってみたいな、比較的東の果てではないんですけども、ちょっとそういう距離的なものもあるんじゃないかなと思いまして。39って僕でした。
後悔です。
福岡ですか。福岡ですね。はい。で、日本だと、これぐらい巻きますよっていうような感じです。で、あと、現地に参加できなくても、リモートで参加できます。その映像を見たり、発言力見たりっていうので、参加、できるようになってます。アドビのなんちゃらとかってやったり、これぐらいの、サブスクライバーがありましたよっていうのが、公式のレポートとして出ています。今回の特徴とか、全般的、ここ最近の特徴というのをご紹介したいな。その中でも今回の特徴というのをいくつかご紹介したいなと思ってます。で、エピニックのミーティングで、そのエピニックだけが、ミーティングをやってるかというわけでもなくて、ここ最近は、そのアジア太平地域、いろんな団体がありますんで、それの、団体の人が集まっていた、 団体としてなんかセッションを作ったりというようなあの団体の集まる場にここ3、4年ぐらいはなんか変わりつつあるのかなという印象です。まあ、ちょっと馴染みがもしかしたらあるかもしれないとすると、APTLD、CCTLD の集まりが、アジア代表地域の CCTLD が集まったりとか、あとはアジア代表地域の IX の方が集まる APIX とかっていうのが、まあ、名前としてはもしかしたら聞いたことがあるんじゃないかなと思います。であとあの今回のアドレスポリシー提案、実はあの後でご紹介しますが、提案自体はあのなかったので、その提案に関する議論というのはありませんでした。でただあの、まあ、その、提案ゼロになったのは1個、前回のミーティングが終わった後にもう提案取り下げますというふうにしてしまったので、その取り下げにした提案を、まあ、ちょっと今回、今後どうしていくかというのを、まあ、ブラッシュアップするための時間を設けましょうというので、そういう時間が作られたりとか、これ後でもちょっと説明しますけども、あのフーイズの正確性向上を図るにはどうしたらいいかみたいなの の議論の時間が設けられて、まあ、直接的にあのポリシー提案っていうのはなかったんですけども、それに付随する付随するテーマで議論はいくつか行われましたよと、いうことになります。であとはあの特定のテーマをあの比較的掘り下げて、それ皆さん知ってもらって議論してっていうセッションが多かったんじゃないかなという印象はあります。これも後のセッションでご紹介します。あのアイアナ機能の電源移管であったり V4 アドレスの移転に関する、セッションっていうのが設けられて、まあ、比較的関心のあるテーマので人がバッと集まって、ワイワイと話をしていたのではないかなと思います。はい、でプログラムの構成です。ちょっとここもあの全部は言い切れないので、どんなプログラムがあるかっていうのはあのタイトルの下に URL 書いてますので、これちょっと続いていただいて、こんなプログラムがあるんだなっていうのをあの見ていただければなと思います。であのそれぞれの組織はですね、こんなプログラムっていうのを、まあ、いくつか持ち寄って、それで、こういうプログラム、ああいうプログラムっていうのが構成されています。でその中でも、特にそのエピニックメインでやっているところをいくつかご紹介したいなと思います。まず一つ、そのセッションの構成というところで、まず SIG という、これスペシャルインターレストグループっていうので、あの比較的の特定のテーマ をあの取り上げて、議論したり、まあ、するグループする場所です。で一つは、アドレスのポリシーについて議論をするポリシーシグ。であとはあの NIR に関する事項をあの、まあ、JPNIC みたいなところに関する事項をあの、まあ、共有したり議論をしたりするための NIR シグ。であとここ、前回前々回ぐらいから見たんですけども、まあ、コーポレーションシグということで、まあ、あのこの辺に入らないあのポリシーシグとか NIR シグに入らないで、まあ、その他、インターネットに関わる、まあ、いろんなものを議論しましょうというので、コーポレーションシグというのがここ最近出てきます。あとは APOPS、まあ、これオペレーションに関する話題を取り上げるセッションです。であとはピアリングフォーラムで、まあ、ジオさんがいくつかいらっしゃって、まあ、アピールをしてピアリングしましょうねっていうのを1日ぐらいずっとやっているピアリングフォーラムっていうのもあります。でこれもそうですね、なかなか最新動向に触れることができない人向けなんですけど、まあ、チュートリアルがあったりとか、設定マベスのセッションっていうのがあったりします。でこの写真は、まあ、そのセッションというよりはまあ、ソーシャルイベント的な感じで、エピニックの理事の方が7人、8人いらっしゃるので、その方と比較的そのフランクに話せる機会ということで、ミートザインシーっていうようなまあ、ちょっとお酒もちょっと入りながら、ちょっとつまみながら、ね、まあ、カジュアルにお話はできるというようなセッションもありました。でちょっとですね、まあ、本当は写真をベタベタ貼って、こんな雰囲気ですっていうのはご紹介できればいいですけど、まあ、なかなかそういうのもできないので、下にですね、APNIC の、まあ、候補の人がこう写真、カメラを持ってうろちょろしているので、その時撮った写真っていうのは、このフリカーのサイトに掲載されてますので、まあ、もしもちょっとどんな雰囲気かなっていうのが、 知りたければここの URL から見ていただければなと思います。はい、もう少しプログラムのご紹介です。いくつかちょっとカテゴリーがありますので、ちょっと そのカテゴリーに従って、ご紹介したいなと思っています。で、一応APニックアドレス管理やってますので、その資源管理に関わるセッションということで、この辺のプログラムが設けられています。AGM APニックアニュアルデータログミーティングということで、1年に1回、APニックその会員組織ですので、会員向けのミーティング、総会みたいなのがあります。で、あとはグローバルレポート、これ結構グローバルレポートと思うんですけども、なかなか他の地域の状況っていうのは聞けないので、ヨーロッパ地域の担当者であったり、北米地域の担当者であったり、同じようなことをやってますんで、今自分たちのところではこんな状況になっているよっていうのを、それぞれ、RIR、NROSO、ITR、NISO っていうのがそれぞれ担当者が出てきて、自分たちはこんなことをやっているよ、今こんな状況だよっていうのを紹介してくれるグローバルレポート、比較的一粒で10坪石ぐらいの1時間半のセッションだなという印象を持っています。で、あとは JPNIC の人からすると、 JPNIC ではこんな今サービスやっててこんな状況になっているんだよっていうのを説明してくれるので、 JPNIC サービスっていうセッションがあって、これはちょっと JPNIC の中でも業務を改善していく参考になるなっていうような、セッションかなと思います。で、あとはさっき説明した NIR SIG とアドレスポリシー SIG です。で、NIR SIG ではそれぞれ今7つ NIR がありますので、それぞれの今 NIR ではこんな活動やってます、統計はこんな感じですっていうのを紹介する、これ JPNIC の発表の様子です。はい、あとは、インターネットガバナンス関連、ここは後で説明するので、簡単に説明しますけども、IANA 機能の監督権限の移管に関するパネルということで、一段落したということもあって、比較的カジュアルな感じのセッションでした。これ、詳細は後で、時間がありますので、それの方に。で、コーポレーションシグでは、去年の11月にあった、IGF のブラジル会議とか、ネットムンディアルイニシアティブのアップデートとか、エピニックの活動とかっていうのを、ちょっとなんか特定のこう、すごい狭い範囲というよりは、いろんな分野の話をするという印象のある、こちらのシグになります。で、セッションの模様はこんな感じです。ここ 3、4回ぐらいなんですけども、パネルというとこう壇上に皆さんソファーを持ってきて、そこにこうどしっと座らせて、で、やるっていうスタイルが流行ってるんですかね。なんかブームみたいで、大体パネルっていうとこんな感じのフォーマットになります。で、なんか内職ができないんでいいんだよみたいなのを聞いたとかですね、なんかそういうのもあるんですけど、比較的なんかリラックスして喋れてるのではないかなという印象をしてます。で、下が、JPNIC のお客さんです。どうですか、その辺はリラックスして喋れるもんなんですかね、こういう感じで。
でもないですけど、ちょっとリラックスして
ます。そうですね、はい、分かりました、ありがとうございます。なのでなんか緊張するよりはお茶飲んでる、比較的リラックスしていくんじゃないかなという感じです。で、そのポリシー関連だけではなくて、あとは技術関連、関連する技術のセッションっていうのもいくつかあります。ちょっとこれ僕が参加したものであれなんですけども、Vlog の、それぞれの国でどれぐらいその Vlog が進んでいるかというか、指標的にどうなっているかっていうのを、報告するようなボフっていうのもありました。で、あとは、ライプアトラスっていうちょっとちっちゃな計測の機械欲しい人に配っているので、それを使うにはどうしたらいいかみたいなチュートリアルっていうのもありました。で、あとは、ライトニングトークって、それぞれ皆さん関心持たれていることを まあ、5分ぐらいで発表するっていうような比較的最近どの、 あのカンファレンスとかに行ってもあるんですけども、ライトニングトークっていうようなセッションもありました。でライトニングトークはその場に行って申し込んで、前日ぐらいに申し込んで、なんかあの喋る喋らないが決まるっていうような感じで、比較的あの燃え上がる感じらしいです。でこれあの日本の方ですね、インターネットマルチフィードの川上さんという方なんですけども、まあ、彼も前の日ぐらいにこう申し込んで喋ってみたいな感じで当たって、冒頭で喋っているというのです。であとは、ちょっと、まあ、毛色が違うというか、アジア大学最近ノブ、ね、ネットワークオペレーターグループっていうのもあのいろいろ活動活発になってきてますんで、それぞれのノブから人が来て、自分たちはまあこんなことやっているんだよみたいなのをアップデートするっていうセッションもあります。あとは、ですね、テックガールズゲットトゥギャザーということで、あのそのこの界隈で活躍する女性の人にフォーカスを当てたセッションっていうのも、あります。こんな感じで、なんかまあここだけというよりはあのいくつかいろんな、セッションがあるというような感じです。で、いくつか、まあ、ちょっと皆さんにも関係がありそうな話を紹介し、ここからはしていきたいなと思っています。さっきですね、あの別前のセッションで1組織スラッシュ22が2個もらえますよって話をしたんですけども、そのうちの221個分の話です。で、これあの配るあの元の在庫っていうのは、まあ、JPNIC は JPNIC に返ってきたアドレスから配ってるんですけども、JPNIC の方では、アイアナから再度返却されたアドレスっていうのを、切り刻んで、割り振りをしているという状況なので、アイアナからアドレスが来なければ配るアドレスもありませんということになります。でこの配り方なんですけども、そのアイアナの在庫から、5つ の, その RIR に配れる分ぐらいの在庫をがまあ、溜まったらあの刻んで渡すということを半年1回やっています。で、直近では2016年の5月にスラ15っていうのが出て、次9月にはスラッシュ18っていうのが出て、残り19、20、21、22、どんどんこう配っていける数が減っていっています。で今のところあ の, の予測では、今のところのフローでは2019年の3月にスラッシュ23をそれぞれの RIR に配っ、まあ、23つ集まっても確かではないですけど も配って、その返却アドレスっていうのももうおしまいですよという今、スケジュールになってます。でそうするとうんと思って皆さんもこうまた欲しいっていう人がこう殺到するとか、まあ、列に並び始めるんですね。で、APNIC では、まあ、ちょっとそれ混乱ないように配らないといけないので、このオークランドのミーティングの時に残り APNIC の残りの在庫が一定数になったら、割り振り方法を変えるからねという、まあ、アナウンスがされていました。で、これはちょっと APNIC のミーティング終わった後の話なんですけども、割り振り方法の変更を行っています。で具体的には、まあ、こういう リストを作ってここに並びなさいよと、まあ、並んでもらえますよという運用をしています。で、それまではEPNIC もしかしたらご存知かもしれないですけど、ウェブページからポチポチと申請をするとアドレスが入って出てきたんですけども、もう申請しても配れないっていう状況になって しまう可能性があるので、まずちょっとこういうリストを作ってこの列に並んでもらって、順番に配っていきますよっていうのを明確化をしているというので、まあ、ちょっとたまたま今このキャプチャしたところには誰も並んでないんですけども、たまに見るとなんか3人ぐらい並んでるとか5人ぐらい並んでるとかすると、でこの並んだ順番にアドレスが出ていっているっていうふうに変更になってます。で、JPNIC はこの返却アドレスっていうのを使ってなくて、JPNIC に返ってきた独自のプールから配ってますんで、JPNIC の場合にはここには並ばずに JPNIC が申請があった順番に割り振りをしているという形でやっています。はい、 というのが割り振りの話で、次移転の話です。まあ、こんな感じのセッションがありまして、何のセッションかというと、まあ、移転について、まあ、皆さんこうちょっとこう関心のある事項について、話をしましょうねということで、いくつか話が出てきています。で、まあ、ここちょっと書いてるんですけども、まず立場としてレジストリから見た V4 アドレスの移転の状況を紹介するのと、あとはその移転、まあ、譲りたい人と譲り受けたい人の間を仲介する事業者さんっていうのが、まあ、世界中いらっしゃいますので、まあ、この方から見た V4 アドレスの移転っていうのをちょっと眺めてみた、ような感じの内容になります。で、まあ、レジストリと仲介事業者のさ、まあ、そのお金がなんとかっていうところはさすがにレジストリはちょっと絡まないので、あくまでもその統計の辺から見るどんな状況かっていう話で、下は仲介事業者からは、まあ、大体これぐらい の, お値段で今やり取りされてますよっていうちょっと生々しい話になっています。ちょっとさまるとこんな感じになります。まあ今までもこう JPNIC のブログとかでもちょっと紹介はしているんですけども、まあいっぱいアドレスがあると言われている北米から他の地域に流れていく傾向がこれからどんどんどんどん見られますよっていうのと、まあ、エイリン自身も北米自身もアドレスの在庫がなくなってしまったんで、ちょっと値段としては上がり気味だよっていうところに尽きるんじゃないかなと思います。これもこんな感じで、やっぱりパネルなのでソファーが設けられて、皆さんこうちょっとギュって感じなんですけど、座って話す順番を待ってるような感じです。で、まあ、これその時 の, 会場側、観客側 の, 写真なんですけども、まあ、人がいっぱいこうわわわって言うてなってるような感じです。で、ちょっとこれ残念だったのは、まあ、ちょっともしかしたらなんとなく分かるかもしれないですけど、やっぱり欧米の方が多くてですね、なかなかそのアジアの状況っていうのを話してくださる機会が方がいらっしゃらなかったので、なんかちょっと実態がなかなかあんまりこう自分たちの感覚でわからないなっていうようなので、ちょっとその辺が残念だったなという印象はあります。で、次のスライドはこれ、お値段の話です。値段が、ここ最近でどんな感じになってますよというので、左側は、この2015年の9月を境にちょっとこう価格としては上がっていますよっていうのを表しています。これが、16のレンジですかね。で、下は、下の方は17よりも小さい、アドレスについての、ボリュームまあ、この辺、これ9月なんですけど、この辺からちょっと傾向がまた変わってますよっていう話です。資料自体は URL あって、ここから参照することができますので、ちょっとこれだけではなくその全部のスライドを見て、うんっていうふうに思っていただければなと思います。はい、ここからちょっとまた戻りまして、ポリシーに関する議論です。前回の、ポリシーミーティングで、議論した結果を挙げています。これもさっきご紹介したエース番号の割り当て基準とピアアドレスの割り当て基準の見直しっていうのがコンセンサスになりまして、これが実装されているというような現状です。下の方は議論をして、まあ、ちょっとここでコンセンサスにはならなかったので、継続議論、提案者がどうするかっていうのは提案者で判断しますよっていうことになって、まあ、提案者からまあ取り下げますよという宣言がされたものがこちらの下の提案になりますので、今40から41の間では今 何かしらその提案が出されているというわけではなくて、まだ提案0件という状況になります。で、もうすぐエピニックのミーティング、1ヶ月前になるとそこでポリシーの提案点は締め切られますので、また何か提案が出てきたら次回議論もされるとになります。で、まあ、提案の議論がないっていうので、 じゃあどうするかっていうのなんですけども、まあ、こんな感じの議論がされましたという紹介です。で、まあ、取り下げにはなったんですけども、Vlog のユーザー割当のサイズの登録は、まあ、ちょっとこれどういうところをブラッシュアップしたらいいのかっていうのを少し議論しましょうという、セッションが設けられました。で、あとはクイズに登録されたデータなんかもっとこう正確なものにした方がいいんじゃないのみたいなのをこれどういうふうなことをやってて、まあ、こんな感じですねっていうようなあの取り組みについて議論がされています。で、あとはですねポリシーシグという形ではないんですけれども、そのジオロケーションとあと AP ニックから見た V4 アドレスの移転っていうのをあの、まあ、それについて取り上げるセッションっていうのは設けられています。ちょっとこちらの下の方はあの今回は説明は割愛します。で、割当サイズの登録の、話なんですけれども、まあ、フィルタリングの時にあのできるだけあのフィルタリングしたいものをフィルタリングできるように、そういう情報をデータベースに登録しましょうっていう議論だったんですけれども、あの、まあ、ちょっと最初 V4 と V6 と両方やりますみたいな話だったんですが、ちょっとこれ V6 が、まあ、あので議論をしたところ V6 についてあの、まあ、にはなんかこういいんじゃない、でも V4 はまあちょっとねみたいなので、まあ、V6 については比較的食いつきが良かったので V6 のみに、対象をあの V6 のみを対象とするように提案というのを修正しました。で、まあ、しては見たんですけども、あのなかなかあのその提案自体を理解され、なかったりとかですね、ちょっとそもそもフィルタリングの方法、についてなんかこうやればいいんじゃない、やればいいんじゃないみたいな話なんで、なかなかあの議論が前に進まないっていうこともあの僕の印象としてはあって、で、まあ、あの結局最終的にこれどうするのって話になった時に、まあ、あのもういいんじゃないみたいな話になって、まあ、提案者の方でこれどう判断するかっていうのを、まあ、委ねるということでセッション自体は終わっています。で、あとは、クイズの正確性向上の話です。これは実はあの提案としては一旦提出はされたらしいんですが、ただあのチェアと、まあ、あのいろいろ、まあ、コミュニケーションをしていくとなんか、まあ、こういう部分もあのちょっと考えた方がいいんじゃない、部分も考えた方がいいんじゃないみたいな感じで、まあ、チェアからダメ出しをされたというのも、まあ、準備不足っていうのも、提案者の準備不足っていうのもあったらしくて、結局あの、提案としては議論をしないで、まあ、提案者 自身もあの、まあ、何かしらの発表をするものではないという、あのそういう背景があったそうです。で、まあ、このセッションではあのフイズ その登録情報の、まあ、重要性についてもうちょっと考えましょうねと。で、あとは、連絡が取れない情報をどういうふうに AP リックでは処理しているかっていうのをあの報告する報告する内容になってました。で、ちなみにあの割り振りをした直後から連絡が取れずにもうニッチもサッチもいかなくなって結局そのデータベースの登録者を削除したのは5件があったらしくて、まあ、ちょっとそれはどうなっとんやっていう話もあるんですけども、なので、まあ、そのエピニックでも若干取り扱いには困っているというのではないかなと思っています。はい、で続きなんですけども、まあ、エピニックで今あのこういうのをやって正確性をあの向上するのを頑張ってますよっていうのをまず紹介しつつ、あとはこういう風になったらいいんじゃないですかみたいなのをちょっとまあケースを上げて、議論というのをしていました。で、これちょっとまああの中身としては比較的あの大事なものなので、後でもうちょっとこれもちょっと別々にセッションをあの時間を取ってご紹介と、まあ、あのもし何かあればご意見いただきたいなと思っています。まああの結論としては、あの、まあ、RIR、他の IRR、RIR で他の地域とかコミュニティを巻き込んで、まあ、ちょっともうちょっと議論するって、まあ、これから大事ですよねということで、あのこれからもフーズの正確性向上というのは議論がされていくのではないかなと思います。はい、あとは APNIC の理事会の選挙です。 APNIC の理事が、先ほど7名いるでプラス事務局長8名で APNIC の理事会っていうのが構成されています。で今回ですね、この、3枠が改選になりまして、香港から1人とインドから2人の方が新しく理事になられました。で、前村さんも理事を務められてたんですけれども、今回で退任をされています。で前村さんの思いは下のメールマガジンの方に書かれてますんで、ご一読いただければと思います。前村さんお疲れ様でございました。はい、次回以降のミーティングのご案内です。APNIC42 は、9月の末から28日から10月5日まで、スリランカのコロンボで開催されます。会場発表でって書いてたんですけど、なんかさっき会場が決まったみたいな感じのアナウンスがされてたんで、場所も込めて、確認できるかなと思います。バングラデシュのダッカーで、開催予定だったんですけれども、ちょっとまあちょっと、テロなんかもあってちょっと不安定な場所ということもあるので、急遽スリランカのコロンボに変更になっています。でその後、今回と同様のアプリコットと共催の、ミーティング APNIC43 のミーティングは、2017年の2月20日から3月の2日までベトナムのホーチミンシティで開催されるという話が発表されています。その後は、APNIC44 というのは台湾の台中というところまでは聞いています。この辺の詳しい情報は下に URL ありますので、こちらをご覧いただければと思います。あとはなかなかご紹介が至らない部分もありまして、こういうところを見ていただければいいなというのをまとめたリンクはこちらになります。毎回の APNIC のミーティングの後にメールマガジンでこんな感じでしたよっていうのを報告してますんで、でもメールマガジンぜひご登録いただいて読んでいただければいいかなと思います。だいたいポリシーの動向と、技術動向と分けて、発行しているので、興味のある方もしくは両方、ご覧いただけるようになっているんじゃないかなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは、今の、発表に関して、ご質疑コメントある方いましたら挙手の方をお願いいたします。はい、お願いします。
ジェフニック前村です。スライドちょっと戻っていただいてですね、移転パネル、それですね。なんか西洋人が多いというふうな感触を川端さん持ったみたいですけど、パネルの上ですね、今壇上に立っているのと、真ん中に女性がいるのが、あれなんですね、ブローカー会社なんですね。この人たちはどちらも西洋の人で、パネルで座ってる人の両端はどっちもアジア、それも、バングラデシュ出身という人で、一番右はブローカーのビジネスを今やってる人っていう感じですよね。で真ん中にいる、黒人は、アメリカ人ではなくて、アフリニックの前 CEO をやってた人なんですよね。というわけであんまり西洋ばっかしでもなかったんじゃないのかなと言いたかったんですけどね。ただ声が大きかったのが例えばその今話してる、ゲームですよね。IPv6バイ IPv4 マーケットプレスの方でしたっけ、この人は。あ、じゃあヒルコの方だ。ヒルコの方の人、この人が饒舌だったり、饒舌なのは西洋の人は多いけど、必ずしも西洋ばっかしで東洋が負けてるとかっていうことでもなかったんじゃないのかなって思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。他に何かございますか。
すみません、質問というよりコメントというか、
追加情報なんですが、ポリシーのところで提案者の一人ではあるんですが、今回の AP40 で取り下げたわけではなくて、一応提案として一回提案したんですね。でただ提案の内容がまあ、コンクリートにできなかったので、そこのところを議論したいというような話をしたところ、提案はちゃんとポリシーが文書ができてないと分かりにならんみたいな意見があったので、じゃあちょっと提案自体を取り下げて中身を議論しようという話になったので、今回の内容になっています。というのが言いたかったのは、ポリシープロセスってやっぱり単にきっちり運用されていて、そのあたりで提案の議論というのと提案自身の議論というのと中身の議論というのを見分けるというのところがやっぱ気にする人がいるので、そういう形になったというところでございます。あと川田さんのところからもありましたけれども、やはり議論をしていて、今回候補者の人が発表したんですけど、議論をしていて、やっぱ中身を理解してくれてないというのがおっしゃる通りで、おそらく IPv6 の割り当ての話をしたんですけど、 IPv6 がおそらく固定で割り当てられるとか、ブロックで割り当てられるとか、そういうことさえ多分みんな理解してなかったんじゃないかなっていうような後で感じがしました。なのでちょっと V6 とかそのあたりこと自体に、ちゃんと皆さん理解していただくようにしなきゃいけないのかなというふうに感じたのが追加のコメントでございます。ありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。なかなかちょっと外からの情報だとそこまで詳しい経緯はなかなか把握できないので助かりました。ありがとうございます。
あ、他にございますか。よろしいですか。では川田さん、大変ありがとうございました。
ありがとうございました。